皆様、おはようございます。共に集ってくださり、また、和歌詞と、賛美を分かち合うことを許されて感謝しております。先ほどの和歌詞の中で、願ったものが与えられる感謝、それを私たちは、日々の歩みの中で経験しますけども、願ったものが与えられない、願いが叶わない、それは人間関係の中で、また、特に最近思わされるんですけども、親子の関係の中でも、親からダメと言われた経験、また子供から拒まれる時にはですね、経験の中で思わされます。信仰においてもその両方があるんではないかと思います。私たちは神様が自分の願いに応えられ、また自分の願いを叶えてくださるから信じるのでしょうか、それとも神様が自分の願いをそれとは違うようにされる試練の中で信じるでしょうか。今朝は主が愛しておられる兄弟、また姉妹でありますこのマルタ、マリア、そしてラザロ、この仲の良い、三人の、兄弟が、病と死という、試練の中で、助けてくださいと願う願いが、叶わなかった出来事、それが聖書に記されていますけれども、願いが叶わなかった試練の中で、イエス様の御名を信じ、そして告白したマルタの信仰を共に見ていきたいと思います。27節、先ほどお読みしてくださったヨハネの福音書の11章の27節だけを拝読してお祈りいたします。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。天の父様、今日は主が愛しておられたマルタ、この女性の上に与えられた試練と恵みと信仰を共に確かめたいと願っております。私たちも神様どうして、そう悩む時がありますけれども、その試練を通して私たちを近づけてくださり、祝してくださる神様の恵みを知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。マルタ、マリアというとですね、印象に残っている出来事は、マルタがイエス様と弟子たちを自分の家に迎えてもてなしているときに、マリアは、手伝わずに、もう、イエス様の膝元で御言葉に聞き入っていて、自分は、これだけ大勢の方をもてなすのに、もう手が足りなくて、困っているのに、どうしてと、その思いをイエス様にぶつけてしまった出来事のことが、浮かべられるんじゃないかと思います。 この、ラザロの、愛するラザロの死を、経験しなくてはいけないというところに至るまでの、背景、経緯を、まず見ていきたいと思います。ルカの福音書の第10章にその出来事が出てきて、私も何度か触れたかと思います。新約聖書の、136ページにあります、ルカの福音書の、10章の38節から42節までの出来事です。この箇所をお読みいたします。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。こう記されています。マルタ、マリアとラザロは兄弟で一緒に住んでいたことがわかります。そしてイエス様が愛しておられる3人であったことを周囲の人たちも知っていました。エルサレムから、今読んだ箇所では、3キロほど離れていた、ベタニアという村に、彼らは住んでいました。そして、ユダヤ、エルサレムに、伝道に行かれるときにはよく、立ち寄って、そしてもてなしを受けていた、イエス様だけでなく、そばには弟子たちも、ついていましたから、十二弟子もっといたかもしれませんね。それだけ大勢を家に迎えることができる家というのは、ちっちゃな家じゃなかったと思います。そして、ラザロが、死んだ後、4日経っていたんですけども、なおユダヤ人が慰めようと来ていたと。葬儀の時が長くなるのは、この、地域、この当時の、習慣でもあり、結婚式もそうなんですけども、それにしても、ヨハネの福音書でユダヤ人という時には、アブラハムの子孫の全員はユダヤ人であるんですけれども、あえてユダヤ人と呼んでいる人たちは、自分こそユダヤ人だというふうに自負を持っていたユダヤの指導者たちを指しています。つまり有力者たちです。大勢の有力者たちが慰めに来ていたということは、この三人の家は名家だということを、表しています。しかも、親たちの名前は出てこないので、先に死なれたのではないかと想像できます。そんな中で、この三人を束ねていたのは、マルタです。 年上、おそらく年上で、そして、まあ、管理能力もある、そして社交能力もある、まあ、そういう有能な女性であったことが見て取れます。そして、イエス様のことを信じ、そして、この人たちのために、家を開放し、そして、もてなすことをしていた婦人でした。まあ、ちょうど、パウロが伝道旅行で、ピリピの町に行ったときに、紫布の商人の、リディア、彼女が、パウロやシラス、テモテをうちに強いて迎え入れてもてなしたのと似ていました。まあ、彼女は商人でしたからそれなりの力はあったと思うんですけども、それよりももっと大勢ですね、十数人を迎え入れてもてなし、また宿を提供するというのはそれなりの力も必要ですけども、それなりに手間がかかったというか、大変なことだと思います。うちに一人二人、訪ねて来られて迎えるでも、この間、のりこ先生の、母親の、田村姉妹のところに、行った時にですね、二人迎えるでも大変だと、トイレ掃除から何やらかんやらと話していましたけども、十数人うちに来ると言ったらもう大騒ぎです。一人でやったらとても手が足りません。まあ、そんな中で、マルタは、じっとして動かない。しかし大切な主の言葉を聞いていたんですけども、苛立って主に当たってしまったということがありました。先ほどお読みしました、ルカの福音書の中で、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。このイエス様からいただいた諭しといいますか、お叱り。この言葉は彼女から離れることはなかったと思います。もうこの記事しか福音書に書かれてなかったらですね、もうマルタはもう歴代、そして世界中でイエス様から叱られた女性という、名前が通ったかもしれませんけども。しかし、ヨハネはもう一つのエピソードを、ここに、ヨハネの福音書に、記しました。十一章の冒頭には、ベタニアのラザロ、この三人の兄弟の唯一の男性、ラザロが病気にかかっていて、そして命が危ない状況にあったことが記されています。そしてマリアは主に香油を捧げたということで、イエス様から褒められた女性ですね。人々からはもったいないことをすると非難されたんですけど、イエス様は私のために葬りの備えをしてくださったという点で、ずっと覚えられるというように褒められた女性です。しかしマルタは叱られたということで残っているんですけども、ともかく姉妹たちは3節ご覧ください。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。 主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、と彼女たちは看病しながらイエス様のもとに使いを送りました。二人はイエス様が遠くにはいてもですね、駆けつけてくださることを期待して待っていました。このお知らせを受けた主はしかしながらこう宣言されます。4節、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。不思議な答えをされました。ヨハネはこう付け加えています。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと。愛しておられたけれども、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。この宣言は大変不思議です。イエス様は何を意図しておられるんだろうか。で、死で終わるだけではないというのは、死で終わるということを告げられたということですね。死ぬと言われた、その言葉を使いは持って帰らなくてはいけませんでした。さあ行こうとイエス様はおっしゃらなかったんです。使いが帰った後、イエス様は2日間なおこの場所に留まりました。その理由はユダヤは危険だからというわけではありません。何かどうしても手が離せない事情があったかもしれません。しかしこの病気が死で終わるものではなく、神の栄光のために用いられるために、イエス様は御父の御心に従ってあえてとどまりました。そして2日とどまった後に、危険を承知でもう一度ユダヤに行こうと心配する弟子たちをよそに、主は完全としてずっととどまっていたのは躊躇していたわけじゃなくて、父の密航だからとどまっていましたけども、今この時が来て眠ったラザロを起こしに行くと宣言して出発しようとされます。眠っているなら待っていれば起きるでしょうと、そう弟子たちは尋ねたんですけども、するとその眠ったものを起こすというのは、死んだものをよみがえらせることだということを告げました。なぜならラザロは死んだのですとはっきりと告げたからです。14節を見ていただけますか。ヨハネ11章14節、そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。この病気は死で終わるものではないという、このつまり死ぬという宣言の通りになったのでした。この言葉を告げられた、使いはもうその言葉も伝えたはずです。3人にどんなつもりで、この間をこの期間過ごしていたでしょうか。こうしてイエス様は出発してベタニアに到着します。 今日の主な話はここから入っていくんですけども、マルタは主の言葉を聞くことを第一にして主の言葉を信じ告白した、このことを確かめましょう。到着したのは17節18節にありますように、ラザロが墓に入れられて4日経った時です。当時は今みたいにですね、安置してしばらく経って葬るということはしません。すぐに葬ります。ですからラザロが死んで4日経っていたということです。もう、蘇ることはない、生き返ることはないと、がっかりしながら、どうしてイエス様を来てくれなかったんだろうかというがっかりがあったと思います。ラザロが死ぬまではなんとか助かるようにと手を尽くしたと思います。でとうとう息を引き取った、あとはすぐに、葬儀をしなくてはなりません。そして大勢を葬儀に迎え、手伝ってくださる方、弔ってくださる方、慰めに来てくださる方たちを大勢迎えて、マルタは大変忙しい時期を過ごしていたと思います。そしてなお大勢のユダヤ人たちが慰めにとどまっている時期です。19節でこうありますね。マルタとマリアのところには兄弟のことで、つまりラザロですね、慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。この状況で先ほどのルカの福音書の状況だとどうでしょうか。マルタはもてなしのためにた手を振るって立ち働いていた状態だと思いますね。遺族だからといってずっと悲しんで、という状況に、慣れなかった性格だと思います。ようこそ来てくださいましたと、慰めてくださる方たちをもてなしていたと思います。しかし20節を注目ください。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていたと。この光景、主に会いに行ったのは、主のことを第一にしたのはマルタでした。そして主の言葉を聞いたのもマリアではなくマルタだったんです。イエス様の言葉を聞くのを、コロナ禍も邪魔してしまった、マルタだったんですけども、今度は自身がどうしても必要なこと、それを真っ先にしたんです。片やマリアは、家にいたと。どんな、理由かはわかりません。あまりに悲しみに打ちひしげられていたのかもしれません。また、二人の相談で、マリアも行きたかったんでしょうけども、私が留守番してるからと言って、姉を殺したのかもしれません。 まあ、それは理由はわからないんですけど、ともかくこの時辛い時期だったと思うんですけども、マルタは来てくださいと暗に願ったイエス様が来なかったというがっかりはあったでしょうけども、イエス様のもとに馳せ参じました。そして出迎えたのです。それは悲痛な思いからかだったかもしれませんね。イエス様にどうしてと聞きたかった。ともかく主のもとに行ったのです。そして最初に発した言葉は21節の言葉。後でマリアもそれを言ったんですけども、この言葉です。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。もしイエス様がそばにいたら、ナザロを助けてくださった。死なないようにしてくださった。そのようにイエス様を信じていました。そしてイエス様に不可能はないと、そのことも信じています。ではなぜ来なかったのですかとまではマルタはイエス様に言えませんでした。彼女にはこの11章4節で言われた、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。具体的に何が起こるのか、イエス様が告げられた通り死が来ました。ラザロは死にました。しかし死で終わらないと告げられたことの意味をマルタは求めたのです。イエス様はこう答えます。まず23節にあるように、あなたの兄弟はよみがえります。マルタは答えます。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエス様はまずご自身を信じる者、主を信じる者すべてに約束されました復活の希望を告げました。信じる者は天で再会する、永遠の御国に入れられる、そのことをアブラハム以来イスラエルの民は信じ続けてきました。マルタは先祖から信じられてきました。神様の約束を知っており、私も信じているということを告白して答えました。詳しいこと、どのようにしてかは分からなくとも、死を信じる者は死で終わらない、終わりの日によみがえる、このことを彼女は信じていることを告白しました。すると、その上でイエス様が25節の宣言をされるのです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。彼女、そして多くの信仰者たちが信じてきた、信じる者は死で終わらないという神様の約束、 それをイエス様ご自身が実現するんだ、成就するのだということを25節の言葉は宣言しています。私はよみがえりです。まあ、日本語ってちょっとこの和はどういう意味のかっていうことありますけど、人は死で終わります。しかしご自身は死で終わらない方です。そしてイエス様ご自身はよみがえりをもたらす方です。私を信じる者は死んでも生きるという約束を実現するお方だからです。この言葉にはご自身が死んでよみがえること、そしてご自身が死んだものをよみがえらせることが宣言されているわけですね。その信仰はイエス様がこの後に十字架でご自分の命を私たちの身代わりで死に渡され、そして聖書の約束の通りに3日目によみがえると予告した十字架と復活が成就することによって証明されます。そしてキリストの死と復活は信じる者を死んでも生きる者とする、その約束が本物であることを証明するものでした。イエス様は続けます。26節、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？イエス様は続いてこの宣言、イエス様の復活の約束を、そして復活をもたらすものであるとのご自身の宣言を信じるかと問いかけました。それに対する答えが、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。明確な信仰の告白です。マリアはあんまり言葉が残してないですね。行いで明かしている分があり、聞き入ること、そしてとどまるということでですね。でも、マルタは素晴らしい信仰告白をしたものとして、記されています。最初はちょっとはしたない言葉を言ってしまいましたけども、素晴らしい信仰告白を出したんです。その告白はシモン・ペテロ、使徒ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと告白した、その告白、またトマスという弟子もですね、見なければ信じないと言い張って仲間の弟子たちを困らせてしまいましたけども、私の主、私の神という素晴らしい告白をして聖書に記されることになりました。もちろん彼女は、そしてみんなそうですけども、イエス様の十字架と復活が本当にその言葉の通り起こるということをまだまだ理解できなかった状況でした。現実にまだ起こっていません。これから起こることでしたから。でも彼女はイエス様が救い主キリストであることを、神の御子であることを明確に信じて告白しました。そして これからイエス様がラザロをよみがえらせることを通して栄光を表していかれます。ラザロは死にましたけども、主によってよみがえらされ、主の栄光が表されます。この後有名なラザロの復活の出来事が記されていますが、主は呼ばれたマルタが使いを起こしてイエス様のもとにマリアも連れてくるんですけども、こうしてマリアはもしそこにいたら死ななかったでしょうにということを言いました。しかしイエス様は墓に案内させ、墓の扉を開かせました。もう臭くなっていましょうと戸惑う二人を制してですね、信じるなら神の栄光を見ると宣言されたイエス様は墓の扉を開かせました。そして皆がご自身の主から与えた権威によって死者をよみがえらせることを祈りによって証明した上で、ラザロを出てきなさいと大声で叫ぶと、布に巻かれたままのラザロが出てき、そして姉妹たちは愛する兄弟を取り戻したのでした。大勢の人々が死の道からを目撃し、イエス様を信じようとしてなかったユダヤの有力者たちも死にました。マルタが自分の願いが叶わない試練を通して死を熱心に求め、信仰の告白へと導かれ、そして死の慰めをいただいたように、主は私たちに試練を与えることを通してご自分のもとへと捉えて、救いへと、また救いの成長へと導いてくださいます。主は私たちを懲らしめられますけども、それは苦しめるためではなく、苦難を通して人間的なものに耐えることをやめさせ、また自分の願いにこだわることをやめさせ、救いとさらなる祝福の高みへと導いてくださるためなのです。そればかりでなく、イエス様はご自身が試練を受けることを通して従順を学ばれ、謙遜を学ばれ、そして私たちの弱さを理解し、共に重荷を負ってくださり、私たちに恵みを与えてくださるように、自ら試練を避けられなかったんです。この後イエス様は間もなく十字架の道に向かって行かれます。何箇所か聖書を読ませていただきます。ひらがなで結構ですが、ヘブル人の手紙の5章8節9節ヘブル人の手紙5章8節9節キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。苦しみを通して私たちは神の慰めを広めるために用いられます。第二コリントの1章6節第2コリント1章6節 私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難を耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。また第二コリントの12章の7節から9節をお読みいたします。第二コリント12章7節から9節、そこに苦しみを通して強くされることが記されています。その啓示の素晴らしさのために高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。もう一箇所、ローマ人の手紙の10章の9節から11節、ローマ10章9節から11節です。マルタの告白は私たちに与えられた信仰の言葉と同じです。ローマ10章9節から、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。私たちは試練を通して主を求め、主を知り信じるようにされます。詩編の記者はこう明かししています。詩編の119編の67節と71節をお読みいたします。詩編119編67節、苦しみに遭う前には私は迷い出ていました、しかし今はあなたの御言葉を守ります。同じく71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の御教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。殉教の時ってなかなか信仰を得にくいところがあります。得たとしても自分中心の信仰になってしまいがちです。しかし人間同士でも調子の良い時だけの人間関係はトラブルがあるとすぐに壊れてしまいます。しかし苦しみを共にする結びつきは困難があってもなくなりません。かえって強められます。主は私たちをそのような幸いな確かな結びつきへと導こうとして、私たちに試練を与えられるのです。お祈りいたしましょう。天の父様、マルタは失望したと思います。あれほど愛し合ってたイエス様との関係が、願いが絶たれることによって試みに遭いました。しかし他に救いはないことを知らされたマルタは信じ続け、また死のもとにはせ参じました。 私たちも苦難の中に主を求めて信じる者へとどうか導いてください。短くお招きしたいと思います。今私は、また私の大切な方は試練の中にあります。どうか、私もマルタのように困難の中にあってなおのこと主を求め信頼するものと導いてください。そのように決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。アーメン、アーメン。はい、ありがとうございます。こういう方はいらっしゃいますか。私は神様はひどい方だと、そのように、神様を退けてしまっていました。しかし、今日のメッセージを通して私は主を求め、また主を信じます、そう決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。天の父様、どうかお一人お一人に主の導きが豊かにありますように。おいでねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。